それでは、ピリピの3章ですね。ピリピの3章です。早速ですね、一節をお読みします。一節をお読みします。最後に、私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。前と同じことを書きますが、これは私には煩わしいことではなく、あなた方の安全のためにもなることですと。パウロがこの最後にって言っていますけれども、これは残りのことですがっていうふうに言ってるのと同じなんですね。今まで彼がこの自分がローマに投獄されている時に、ピリピの人たちががっかりしないように、今主にあって喜んでるのですから一緒に喜んでくださいと言って励ましてきたわけなんですね。そしてテモテも、またあなた方の同路者であるエパフロデテもこれから送りますからと話していったんですね。で、この一連のこの話を一息つくことができたので、まだ話してない話題を取り上げていくわけなんです。で、それで、最後にと言ってるんですけれども、でもやっぱり内容は主にあって喜びなさいということなんですね。で、残りの他のことっていうのは何かと言いますと、この3章の2節から始まる内容というのが偽の教えです。偽の教えですね。で、このことを取り扱っていくんですね。で、実際にピリピにある教会に入ってきている偽教師のことなんですけれども、その者たちに取り組む時も、やはり主にあって喜びなさいという言葉が役に立つんだということになります。あなた方の安全のためになるというんですね。安全で、私たちはこの手紙の中で主にあって喜ぶことについて見ていってます。ローマの牢の中に入れられているのに、それでも喜んでいられるというのは主にあって喜んでいるからなんですね。環境や周囲を見るならば、失望し落胆する、怒りも出てくるし、苦々しくにもしもなる。で、あるいは良い環境や状況が与えられたら、反対に有頂天になる。で、このように環境や状況に左右される私たちなんですが、この私なんですけれども、本当の喜びというのは深くてですね、このイエス・キリストとの個人的人格的関係の中に根ざしているんだよっていう話なんですね。主にあって喜ぶわけなんです。で、この主にあって喜ぶことについての内容を、そのそれぞれの各章で、彼は説明をしています。で、一章において彼は、生きることは死ぬこと、死ぬことも、生きることはキリスト、死ぬこともまた益ですと。その、これ21節に書いてますね、一章の。自分の思いがキリストだけに一点に集中されているときに、自分の周りの状況を正しく神の見ておられるように見ることができると、いうことですね。で、パウロが牢獄に入れられていてもですね、ですか、牢獄に入れられているんですよ。けれども喜んでいたんです。理由は、その親衛隊に福音を伝えることができていて、親衛隊の中で福音が広がっていたということ。そして、パウロはその捕まっているということだけではなくて、パウロのことを、このことを通して貶めている人たちがいたんですね。その、やはり彼は、やはりこういう状況になっているから、と言ってですね、あたかも悪いことが、彼が悪いことを教えているからそうなったんだと言わんばかりにですね、貶めている人がいたわけです。けれどもパウロはですね、そのことも喜んでるって言うんですよ。で、理由は何かというと、その貶めている人たちもキリストを述べ伝えている働き手だったんですね。そんな、 って思うかもしれませんが、やはり彼はキリストが述べ伝えられているのだから、喜びますとこのようにして、生きることはキリスト、キリストのみを見ていると、その神の見方で、見ていくことができるわけなんですね。だから私たちも物理的な制限がかけられるとですね、がっかりするじゃないですか。しかしキリストを第一にしているときに、またとない神から与えられる機会が与えられる。そしてもう一つは、そのキリストの皆が高められているんだからという広い心を持つことができるんですね。そういう、パウロに何をしたかしないかに関係なくですね、キリストの名が広められているんだから、だから喜びますと、このように生きるのはキリストだということなんです。で、2章に入りますと、この主にあって喜ぶことについては減り下りを見ました。減り下り、2章の4節に、自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい、あなた方の間ではそのような心構えでいなさいとありました。キリストの内にあるものがキリストの名が高められることを喜び、そして人々の中でキリストの名が広められることを喜んで、そしてキリストの名によって何かを行うことを喜びなんですね。だから自分のことを第一にせず、キリストが第一で、そしてその次が他の人になるんですね。で、これで真の喜びが与えられる、培われるということが2章の内容でしたですね。で、3章にあってもこの主にあって喜ぶことが安全だという、偽りの教えをこのに対して注意する、その防波堤、安全弁が主にあって喜ぶことなんで、この偽りの教えっていうのは主にある喜びを奪い取りますけれども、あるいは言い換えると、主にあって喜ぶということを忘れている、この主との豊かな関係が薄れていくときに、私たちの周りに待ち構えているのは偽りの教えだということなんです。その偽りの教えのその原因となっていく動機というか、心の動きというのは、イエス様を一番にしないところで他の部分で何かを満たす、その周りのことで何かを満たそうとしていくわけなんです。で、2つのことがあります。1つ目はですね、主の恵みだけでは十分ではない、自分が何かできるのではないかという行いに基づいた義を求めていくわけなんですね。だから、その行いによる義についてパウロがこの1節から11節、今日学ぶところです、見ていくところですね、そこに取り扱っています。で、もう1つはですね、自分の願っていること、この肉の自分の願っていること、思っていること、欲していること、肉の欲を喜ばせるものを欲しいと、で、こういう誘惑があって、17節以降に自分の腹に使えるって話が書いてます。つまり自分のこのやっていること、これは別に構わないよって、ね、難しい言葉と、無立法主義っていうのが、立法主義の逆ですね、ない、立法がない主義っていう言葉がありますけれども、その偽りの教えがあって、これも気をつけなさいという範疇に入るわけなんです。で、私たちにはこの 主の喜びを取り去るこのいらのもの、またはその逆で、その、主の喜びが薄れてくるからそういうのに入ってしまうもの、実に多いですね。世の楽しみであれば、明らかですよね。なんか不貧困や中傷や酩酊や、世の中では当たり前のように行われていることも、自分もはまり込んでってしまうわけなんですね。だから、これははっきりしています。けれども、何か良いことをしていれば、何かこうキリスト者の働きであるとするのがですね、最も巧妙なんですよ。良いことが必ずしも主の前に正しいのではないですね。その良いと思われることで自分の充足を求めて評価を求めていくことがあります。例えばね、 世間から無視されたくない、何か悪く思われたくないと思うので、何かを行っていくっていうことがあるんですね。これをね、肉の誇りという言葉で、まあ、今から学ぶところに出てきますけれども、肉の誇りなんですね。生まれた時から持っている性質、これが肉です。贅肉の肉じゃないですね。生まれながら持っているその性質です。それ自体は悪いものではありません。でもキリストにある新しい自分にあって生きようとするときに、これらのことがキリスト以上に大事になろうとするんですね。キリスト以上に愛していくって、これが肉の誇りなんです。で、これが高ぶりという言葉、高慢という言葉でも言い表すことが、まあ、できるわけなんですね。で、このように、パウロはまた主にあって喜びなさいと言っているけど、これは煩わしいことじゃないよと言っています。で、2節で、どうか犬に気をつけてください、悪い働き人に気をつけてください、肉体だけの割礼のものに気をつけてくださいと、気をつけなさいと言ってるんですけども、かなりきつい言葉をこの偽教師たちについて話しています。犬、日本語ってね、罵り言葉って少ないんですね。で、例えば韓国語でケーって言ったらですね、もう激しい罵り言葉なんですよ。犬って意味ですね。で、当時の聖書の時代のユダヤ人の間で、中東の人たちの中で使われていた犬というのも、その愛玩動物の犬ではないんですよ。そこら中にこの徘徊している、危険な動物、野良犬ですね、野良犬、うん、このそういう言葉として、まあ、使っているんですね。実はそのユダヤ教徒が異邦人のことを犬という呼び名を使って、この貶めていたのを逆手にとってですね、この彼らこそが犬なんだと、でこのように言っています。で、次に悪い働き人とありますが、宗教的なことをこの、偽りの教えをしている者たちは話して強調してるんです。宗教的なんです。道徳的なんですね。でも、どんなに宗教的に道徳的に見えても、キリストにある神の恵みにおいていかなる働きも貢献できない。で、これは十字架につけられたキリストを真っ向から否定する教えであります。パウロがガラテヤ書の2章の21節で、もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味ですと。だから働きね、良い働きではないんだ、悪い働きなんです。そして肉体だけの割礼のものと言ってます。これは割礼を受けることによって、アブラハムの契約の中に入るこの印だと旧約聖書にあるんですね。で、律法の中でも割礼が定められていて、8日目に受けなさいと生まれてから。で、異邦人はこの割礼を受けて初めてイスラエル民族の中に加えられると、それで救いを得ると、このように彼らは考えていたわけなんです。男性の性器の包皮を切る儀式ですね。しかしパウロはここで新改訳はとってもきれいに訳してますけれども、肉体だけの割礼と。でもこれ、ただ肉体の一部をちぎり取ってる者どもみたいな感じで、かなり強い言葉を使っています。で、この自分の体を傷つけることについてですね、レビ記のところには異教徒がね、この自分の体を傷つけて、例えば何だっけ、傷つけてはいけないっていう戒めもあるほどで、この習わしの中であるわけですよね。バールの預言者がこの自分の体を傷つけてたって書いてあるんです。だから、その彼らの誇っているものを裏返してね、このパウロは言い換えて、 彼らの方にその言葉を向けているんですね。で、この恵みの福音を伝えているパウロがここまで激しくきつい言葉を妥協なしに使っているか、深刻にこの教えを警戒していることが、分かるんですね。で、背景をお話ししますと、初代教会は使徒の働きの2章にあるようにエルサレムで祈っていた時に弟子たちに聖霊が下ることによって始まりました。集まっていたのは世界中から主を礼拝するために来た、祭りを祝うために来たユダヤ人たちです。で、彼らが悔い改めてイエス様を信じて水のバプテスマを受け、すべてがユダヤ人であり、そのようにしてエルサレムにいる信者たちは神殿において祈りを捧げ、ユダヤ教の一派としての動きを持っていたわけなんです。ところがエルサレムの教会に迫害が起こり、彼らは外に出ていきました。で、その中の一人でピリポという人がサマリアに伝道したんですね。で、サマリア人がイエス様を信じて、エルサレムの教会はそれを知って御霊の動きを働きに驚いてペテロとヨハネを使わすんです。で、なんでサマリア人についても喜んでいたかって言ったら、それでもサマリア人はユダヤ人との根結なんですよ。で、彼らの宗教のサマリア教というのもユダヤ教と他のものの混合なんですね。やはりユダヤ人、ユダヤ教の影響があって、その仲間の一つだということもあったんですね。ところがペテロがヨッパにいた時に幻を見たんです。で、いろんな動物があって、でそこで風呂敷の中にあって、この天から下ってきて、これをほふって食べなさいと言った時に、主よ、これは汚れているものが食べられませんと、私は一切そういうの食べたことありませんと言って、その幻が3回あったんです。一体これどういう意味なのかなって思っていたところが、このコルネリオというカイザリアにいたローマの百人隊長、完全日本人です。もうそのユダヤ人とは全く関係のない異邦人から使わされた人だったんです。で、その幻の意味が異邦人を救いますよという神様の印だということを、確認した彼がそれで中に入って福音を語り、語ってる時になんと初めのペンテコステの時、五旬節の時にあったあの聖霊のバプテスマの印を彼らの中にも見ることになったわけです。ところがエルサレムの教会はこれはけしからんというふうになったんですね。あなたは異邦人の家に入って食事をしたと、もうとんでもないことをやったねということだったんですが、ペテロは順を追って自分が経験したことを話していきました。この幻を受けてですね、そしてコルネリオのところに行って、そして決定的だったのは聖霊を受けたっていうのを見たって目撃したということなんですね。それでエルサレムの教会では、神は異邦人をも救いの中に入れてくださるんだと、これが大きな大きな一歩だったわけなんです。ところがエルサレムの中にはまだその神の新しい契約に異邦人が入っていくということに承服できなかった人たちがいまして、パウロがその後、ごめんなさい、その前にですね、パウロを今度は神が選ばれて異邦人のための使徒として、そしてバルナバとともに異邦人が多くいる地域に福音を述べ伝え、異邦人も多くの人がイエス様を信じることになって、その宣教活動の拠点がアンティオケの教会、今のトルコの南部にありますけれども、になったわけなんです、ね。ところがさっき言った承服できなかった者たちがいて、アンティオケに行きまして、そしてモーセの言った通り、割礼を受けなければあなた方は救われないと言ったわけなんです。そこでパウロとバルナバとの間に激しい議論が起こりまして、ではエルサレムに行って話し合おうではないかという話になったんですね。で、行ってパウロはですね、この異邦人の中にも与えられた神様の恵みについて話していて、皆が喜んでいたところで立ち上がった人がいて、やはり割礼を受けなければモーセの律法を守らなければいけないと。で、彼らはね、イエス様を信じるなって話してるんです。イエス様を信じるっていうのは同じなんですよ。でも信じて割礼を受ける、 でユダヤ人にならなければ、ユダヤ教徒にならなければ、改宗者にならなければその義と認められないというふうに彼らは思っていたんですね。でここについて激しい議論が起こったんです。そしてペテロが立ち上がってコルネリオの話して、そして異邦人にこの首輝きを負わせてはいけないと、神は信じて聞き入れる者の心を清めてくださるんだよと、差別はそこにないんだよと。そして今度はヤコブが、この指導者であるエルサレムの教会の指導者であるヤコブが立ち上がって、聖霊によって今度は一致という要素も考えてね、この部分においては他の異邦人の教会の中でも守ってもらいましょうと言ってね、あの異邦人の中でもこれは良くないんじゃないかって思われているもの、ユダヤ人をつまずかせるんじゃないかって思われるもの、これはやめましょうと、この締め殺したものと血がついている肉とですね、不貧困を避けるようにっていうね、でこのことだけ言って、でもやはりパウロの恵みの福音をね、この守るようにという決議だったんですよ。でですね、これあの大事なんですけど、ちょっと横道にそれますが、この決議、こういう公会議ってすごい大事なんですね。例えば三位一体についても、異端とのこの激しい戦いが何年にもわたってこの教会の指導者の中であって、やはり三位一体が聖書が書かれていることだということを決議する。またはこの聖書が66巻ありますけれども、これもいろんなこの偽文書っていうのがありましてですね、例えばペテロの黙示録とか、なんかバルナバの手紙とかですね、いろいろあるんですよ。でその中でもこれは違うと、こうだって決めたものがあるんです。だから公会議すごい大事ですね。で決めたにもかかわらずですね、このパウロがこの宣教をしていく中で、その後でついていくんですよ。ついてって、このすでにイエス様を信じた人たちを、そのパウロのこのことを貶めることによって自分たちの方に引き寄せようとする者たちがいたんです。これをユダヤ主義者と言います。信仰のみならず信仰プラス行いなんです。でこれが、このパウロのローマ人への手紙もそうだし、一番如実に現れているのがガラテヤ人への手紙で、でももうすべての、ほぼすべての人たちの書簡の中に、すべてじゃないか、多くの中に、このユダヤ主義との論爆っていうのかな、論争の中での、この教えになっているんですね。でもう一つ、ちなみに、当時流行って、今のはユダヤ系の異端ですけれども、ギリシャ系の異端っていうのがグノーシス主義っていうのがあったんですよね。それはあの、分かりやすいのがヨハネの手紙を読むとね、一番このグノーシス主義の色濃いこの戦っている姿を見ることができますけれども、でこのようにしてパウロの後についていく者がいました。神聖な人ではない、だからピリピの教会にもそういう者がいて、でエルサレムから私たちは来たんですとですね。こういうと楽じゃないですか。エルサレムから、もう私たちカルバリチャペルですけれども、コスタメサから来ましたって言ってですね、例えばですよで例えばチャックと仲良しですったらね、もう他の人は見分けることできますよね、もう死んでるからねかなって言ってですね、そしてこの人が伝えてるのはとかってっていう話になるわけですよ。エルサレムから来て何だか何だかと知り合いでとかって言ってですね、でパウロは勝手にやってるんだとって言ってですね、正確にイスラエルに与えられた福音についてこれから私たちはお話ししますと言って、この自分の方に引き寄せていった。でこういう者たちをこの犬、悪い働き人を肉体だけの活躍のものと呼んでいるわけです。で私たちも、2種類の人に気をつけるべきで、一つはいつも未信者に対して福音を伝えるのではなくて、すでに信じている人、すでに教会に集っている人に自分の信じていることを述べ伝えようとする人みたいですね。教会にいてその中で自分の方、この自分のことを、自分の信じているこれだと思うことをですね、この伝えていこうとするんですね。なぜかといったら、この人たちは開かれてない、この人たちは本当の福音を知らない、この人たちは本当の教えを知らないと言って、 教えていく人ですね。でこれが一つ目で、二つ目は今ちょっと話しましたけれども、自分の方に引き寄せようとするんです。キリストに人々を導くんですよ。私たちの役目はキリストにとその人をくっつける働きなんです。なのに自分の方にね引き寄せると。でこれが二つ目の特徴で、でイエス様を信じているということだけでは不十分だという何か他のものを付け加えているんですね。で3節をご覧ください。神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ割礼のものなのですと。パウロはですね、これ私たちこそが割礼のものだと言ってますけれども、これは決して真新しい話ではないんですね。もちろんこのアブラハムに神が与えられて、モーセにも律法の中で教えられた神様の言われている割礼の儀式というのは肉体、この男性の性器の包皮を切り取る儀式なんですけれども、その意味するところは、私たちの固くなな肉の心が切り取られて御霊によって新しくされて神の声を聞くことができるっていうものなんです。新命記ですよ。モーセに通して主はイスラエルのために、あなた方は心の包皮を切り捨てなさい、もううなじの怖いものであってはならないと言ってます。あくまでも主の命令に聞き従うことのできるこの心が与えられるに、心の包皮、この神の声を聞けない、鈍くなっているですね、この神様に応答しない、その間にこの敏感に聞き取るということができず、しない、それを心の包皮と言ってるんです。でそれが割礼を表しているものなんですね。けれどもこの律法のもとにいたイスラエル人たちは失敗して律法を守ることができなかった。でそこで主はエレミアに新しい契約を与えると言われて、石の板に今までは律法を書かれていたけれども、ね、この古い文字、この文字としては書かれていて、それを守ろうとしていたけれども、今度は心の中に律法を置くと、主がエレミアに語られたわけなんです。そして預言者エゼキエルには、それが神の霊によって、御霊によって行われるよと教えたんですね。エゼキエルの36章の26節と27節にこう書いてあります。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私もあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせると。これが、ね、そのいくら神様の教えを守ろうとしても心が変わってないので守りようがないんですよね。そこで神様が新しい心を与えるけれども、御霊によってそれを変えますよと、心を変えますよと、肉の心、石の心から。ここに言ってる肉の心っていうのは、その柔らかい心って意味ですよ。ちょっとさっきのね、この肉だけのものと、そういう意味じゃなくて、でこう言って、そしてパウロじゃないや、イエス様がサマリアの女に言った言葉を思い出してください。神を礼拝するものは何ですか？霊と誠によって礼拝しなければいけない。新しく生まれることによって初めて礼拝ができますよと、でこのように言ってます。次にキリストイエスを誇りとすると、これキリストイエスを喜ぶと言ってもいいけれども、このイエス様すごいってね、こうイエス様を誇りとするっていうことですよ。肉を誇りにするんじゃなくて、イエス様を誇りにしていく、喜んでいる。表面的にどんなによく見えても、単なる行いによるとね、どんなふうになっていくかというと、キリストではなくて自分を誇りにしていくことになります。 で、唯一私たちの誇りを取り除くことができるのは行いではなくて信仰による原則、神の恵みによる原則なんです。ここ大事ですね。どんなにへりくだっているように見える人であっても必ず自分で行っているのであれば自分に栄光がいきます。ですね。で、どうやったらそれを除くことができるのか、どうやったら除くことができるのか、私がクリスチャンになって間もない時に先輩がいたんですね。で、その伝道集会で彼が証しをしました。で、彼は非常に真面目な人で、じゃあ守ってみようって言ってね、あの孔子のなんだっけ、あるじゃん、あの彼が書いたやつ、孔子、中国の孔子が書いたのはなんだっけ、
論語、
論語ですね。で、それを守ってみようと守ったんですよね。そしたらね、自分の心がね、傲慢でいっぱいになってたって言ってましたね。守れたという自負感ですよね。自負ですよね。どうやったら誇りを取り除くことができるのか。で、パウロが言いました。それは私たちの誇りはどこにあるのでしょうか。それはすでに取り除かれました。どういう原理によってでしょうか。行いの原理ではなくてでしょうか。そうではなくて信仰の原理なんだよと。これだけなんですよ。信仰によってのみ。つまりそれは不敬虔なものであっても、その不敬虔なものを義と認める神を信じるとき、その信仰が義と認められると。わかります？どんなに悪くても、その信じるものを義と認めてくださるということを信じていく。だから信仰が義と認められていくんです。これすごい大事。信仰によって生きていく。さっき話したでしょ、そのいろんな状況の中にあってもね、いろんな環境があって悪い状況に見て自分が理解できないようなことが起こっても、それでも私は神がここにおられて、神が働いておられて、そのことを信じていきますと、主にあって喜びますと。で、その信仰が義と認められるんです。で、今何を考えながら話したかと言いますと、ハバクク書なんですよ。義人は信仰によって生きるという言葉がね、出ているハバクク書の中では、どんどんユダが悪くなっていくんです。ユダがどんどん悪くなって、一体どうしてですか神様って言ってる時に、私はきちんとこのユダのやってる悪いことを裁くよと。おお、よかったよかった、ね、こんな悪いことしてるから。そしたらバビロンを使って裁くからね。バビロン、バビロン、待ってください、ユダ、もう話になりませんよって。もうわからない、主がなされてること全然わかりません、見張り台に立ちますって言って、待ちなさいと、遅くなっても待ってるからねって。あ、でも待ちなさいって、私は速やかに私の行うことを行うって。義人は信仰によって生きるよってその時に言ったんですよ。で、バビロンを裁くって話をされたんですね。その後バビロンも裁くんです。バビロンを通してユダを裁くんですけど、バビロンを裁くんです。徹底的に滅ぼすんですよ。で、それを見てどんどんどんどん悪くなっても主にあって喜びますってね、ハバクク書の最後に書いてるんですね。だから密接につながってるんですね。で、人間的なものを頼みにしないと、神海訳は訳してますけれども、肉を頼みとしないというふうに言い換えてください。これ直訳は肉を頼みとしないというんです。これが直訳です。自分ができるというものを頼みとしないということです。で、もしそういうのに頼むことができるとすれば、私がそうですということをパウロが次に話します。ただし私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むことがあると思うなら、私はそれ以上です。私は8日目の割礼を受け、イスラエルの民族に属し、ベニヤミンの別れの者です。生っ粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人。その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば非難されるところのないものですと。さっきのユダヤ主義者たちは肉により頼んでいたんですね。割礼を受けるとか、エルサレムから来てるとか、私はイスラエル人だとか、割礼という律法は大事に守らなければいけないとか、いろいろ話したわけですけれども、律法主義の人たちの特徴を教えます。いいですか。自分自身が守れないんです 守ってない。自分が主張している立法についてその特徴や性質もよく分かっていない。だ高い基準についてこのすべきだっていうことをね、他の人に敷いていくんですけども、自分自身もできてないんです。これはだからいろんなことに当てはめることができます。べき論でこうだっていうふうに強く言って他の人にも敷いていくけども、実は自分自身ができてないんです。で、先ほどのユダヤ主義者がアンティオケの教会まで来て異邦人に割礼を受けるべきだと言った人たちですね、いますよね。でエルサレムに戻って議論しましたが、ペテロが立ち上がったんですよね。そして私たち自身も追い切れないって言って、くびきを彼らに負わせてはいけない。ユダヤ人たちも追い切れなかった。彼らでさえできてなかったんですよ。で、それをやってたとしたら誰かって言ったら、第一人者パオロだったんです。だからパオロ自身が律法を厳格に守っており、これからそしてそれを詳しくここで書いているんですね。スポーツ選手で言うならば、県大会で選出された人たちが威張っていたところに、世界選手またオリンピック選手で選抜された人たちの話を今聞いているようなもんなんですよ。まずね、8日目に割礼を受けたっていうのは、このモーセの律法これを受けたから、割礼派と呼ばれる彼らにとっては、ね、後でずっと後で受けた人もいたかもしれない。でももうきちんと8日目に受けてるんです。だからもうサラブレッドの中のこの第一歩を踏んだんですよね。そして次に、イスラエル民族に属しベニヤミンの別れの者だっていう、系図の中でもイスラエル人なんですよ。れっきとした12部族の中で、しかもベニヤミンですから、ソロモンが死んだ後に分割された、この南と北にね、南ユダと北イスラエルに分かれたじゃないですか。でベニヤミンはね、ユダの方にねついてったんですよ。でそのよ、そしてしかも彼らのこの、分割地ですね、割り当ての地というのはエルサレムに面してるんですよね。神殿に近いと。で次に、生粋のヘブル人とありますけれども、ギリシャ文化の中でギリシャ化したヘブル人と、そして伝統的なヘブル文化を持っているヘブル人に分かれたんです。だから覚えてますか、ほらギリシャ語を話すヘブル人と、そしてそうでない中で、このヤモメのこの給仕のこの割り当てについてですね、配給についてのこの対立が起こったって話あるじゃないですか。でそれはギリシャの時代に起こったんですね。このギリシャ化したヘブル人がいます、ユダヤ人がいます。またちょっと横にずれますが、今でもね、このそうですね、イスラエルっていうのはいろんなユダヤ人がいるんですね。いろんな系統ので、私はこれ心の中での話ですよ。なんかちょっとこう冗談交じりでこうやって、だいたいね、そこでね、アメリカから来たばっかりのユダヤ人ってすぐ分かるんですよ。あれアメリカ人でね、アメリカ系ユダヤ人だな、まだなよなよとしてるのね。でイスラエル人はね、すごいですよ。やっぱ中東の人ですよ。それは私の心の中でね、これちょっともちろん大好きですよ。僕アメリカにいましたね。私ね、アメリカのユダヤ人大好きですよ。私でクリスチャンの人もいますしね、結構で、そう言ってこの分かれてる、生粋だって言うんですよ。つまりヘブル文化を持った伝統的なヘブル人だと。でしかも、そして ここまでがね、このこう血肉についての誇りなんですよね。で次に、律法の義についてはもうダントツなんですよ。パリサイ派だったの。もう律法を厳格に守る宗派として認められていて、パリサイ派の意味は分離した人って言うんです。律法を守ることによって世の汚れから離れて神だけに属しているっていう、そういう感じですね。でしかも彼は使徒の働きの22章の3節によれば、ガマリエルの下で厳格な教育を受けた。このガマリエルは超一流のもう第一人、もうユダヤ教のパリサイ派の中の教師ですよね、ラビですよ。そして熱心さとしたら教会を迫害したっていうんですよね。ステパノの石打ちに同意してキリストたちを捕獲して打ち叩きて、でローマの10章ではね、それは熱心だけれども知識によるものではなかったと。つまり正しい知識を持ってなかった、それゆえに熱心だと。で律法による義についてならば、 非の打ちどころない、非難されるところのないものだって言ってるんです。すごいでしょ。でね、実際にそうだったんですね、彼ね。しかし彼はイエス・キリストに出会った時に律法の意味が分かったんです。で、7章、ローマの7章の14節にありますけれども、律法は霊的なものであることを知っていますって言うんです。つまり外側の行いのみならず、その外側の行いに出ていく内側の態度ですね、それも律法は含んでいるんですね。だから殺してはならないといった時に皆さん、いや、さすがにそれはやってませんとなるけれども、あいついなくなってほしいと思ったことありませんか？あれバカ。そしたら最後の審判の時に殺してはならないという戒めによって地獄に投げ入れられるんですという内容です。これを悟った時に彼はとてつもなく罪深いということを悟ったんですね。福音に入ることができたんです。でも律法についてならば、その時に解釈されていた伝統的な、その正当的な、今使わせてもらうと正当的な、本当は正当じゃないけどね、イエス様は正当だけども、解釈によれば彼はもう非の打ちどころがなかったわけです。でね、今ね、ここまで聞くとなんか威張ってるように聞こえるじゃないですか、パウロが。次読むとね、もうクソみそに言ってるんですよ、自分のこと。で、今ちょっとあのね、綺麗な言葉じゃなかったじゃないですか、クソみそなんて。パウロも次にね使うんですよ。7節と8節。しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨てて、それらをチリアクタと思っています。損であると。最後にチリアクタという綺麗な言葉を使ってますけれども、これがクソという意味が入ってます。あの汚物、排泄物ですね、そういうものなんですね。キリストの素晴らしさと今までやっていた自分の行いを比べたら、自分の行いなんて月とすっぽんで、いわゆるここで言っているもうキリストの素晴らしさと、本当にこの栄光と祝福と、これに比べたら今までやってることなんてもう汚くてごめんなさい、うんちだよと言ってるんですよね。これを言いたかったから、これどんどん並べたんですよ。で、そしてそのユダヤ主義者たちの言ってることがもうトンチンカンだって話を強調してるんですね。ローマの7章、実はなりますのバイブルスタディに入りましたよね。次回じっくり学びますが、肉の力によって何ら良いことができないことをパウロはその惨めな告白をしています。良いことを自分が善だって分かっていることをすることができず、悪、憎んでいるものを行っている自分がいますと。そしてこの死の体から私を誰が救ってくれるんだろうかって、あのパウロがなんか僕みたいな告白するんですね。キリストイエスのように神に感謝していると、その直後に彼は話します。そしてなんで神に感謝彼ができるかって言ったら、その肉の弱さのゆえにできなくなっていることさえも、神がキリストを私たちと同じ肉の姿で表せてくださって、生まれさせてくださって、クリスマスですよ、メッセージだ。私たちと全く同じ肉だよ。可愛いよね、赤ちゃん生まれたら。全く同じ肉体あるじゃないですか。それと同じように生まれさせて、そしてその肉体において律法の違反の処罰を受けるようにしてくださったと。だから御霊に導かれる私たちの中で律法の要求が満たされるんだよと。律法の要求がもうすでにキリストのうちにあるので満たされたんです。そこで次に彼はこう言ってます。8章の7節8節。というのは肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません、いや服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることはできません。わかりました。 これから私できません、きちんとできません、当たり前だってそういうふうに思ってください。できません、ああそうか、そういうふうにまだ言ってるってことはまだ期待してるんだね。じゃあもうちょっとで、もうちょっとできないようにしてもらおうか神様に、ということなんです。絶望しなきゃダメなの、絶望、絶望なんです。だから神が来てくださったんです。キリスト十字架について、その肉体において神の、あの私たちが受けなきゃいけないこの肉の弱さによって律法に違反していることを、処罰をイエス様の肉体で与えてくださったんですね、ということですね。で、だからといってですね、いいですか、ここ気をつけなきゃいけない、よく悩む内容なんですね。じゃあ私たちが生まれたな環境であるとか、その能力であるとか、家族なんかも本当に大きなあれですよね、感謝して、あとこの日本という国もそうだし、でクリスチャンになると、まあ、私はそうだったんですけども、いろんなものが嫌いになってくるんですよ、日本についての。山行きゃ神社がある、ね、何か文化的なものっていうと必ず神社や仏教がある、どんどん日本が嫌いになってくる。でこのパあのじゃあパウロがユダヤ教を憎んでいたのか、パウロがユダヤ人であることを憎んでいたのか、そういう話じゃないんですね。そういう話じゃない。で実際にガラティア書っていうのが、その偽りの教え、ユダヤ主義に猛攻して反論した手紙に書かれ、こう言ってるんですよ。一章の15節で、生まれた時から私を選び分け、恵みを持って召し出してくださった方って書いてある。生まれた時からって言うんです。でパウロはユダヤ人として律法を学んだからこそ、神の救いのご計画全体を人々に解き明かすことのできる教師の役目を担うことができたんでしょう。そして彼はギリシャ人の町タルソで生まれ育ったからこそ、ギリシャ語を流暢に話し、ギリシャ文化という、ギリシャ人が、だからつまり異邦人が何を考えているかも手に取るように分かったんですね。異邦人に使徒になることができたんですよ。そして彼は生まれながらのローマ市民でした。日本人ってこの市民権の意味が分からん、当たり前だから、もうすごい高い、あのね、本当に思う、あの宣教師だったから、海外の、本当日本人ってのはものすごい高い地位があります。あのパスポート、菊の紋章のものすごい強い、アメリカと同じぐらいですよ、世界に通用しますよですね。だって住民票抜いて入れれば OK でしょ。多くの国がその自由ないんですよ、特権なんですね。ローマ時代も多くが奴隷だったんです。で奴隷の中にもいろんな階級があるんですけども、ないんですね。ローマ市民っていうのは千人隊長も言ったけど、俺は買ったんだよって言ってパウロに言ったんだよ。で彼は何て言ったか、生まれながらの市民でしたって言ったんです。パウロがローマ市民として生まれてなかったら、あれだけ遠いところで、いろんなところで宣教はできなかったんです。パスポートがあったって感じですよ。だからそれ自体が間違いではないんですね。問題はこれらのことをですね、いいですか、について、キリストが、自分がイエス様を信じるにあたって、自分の心の王座にキリストが疲れようとするとき、王様として、自分の心に王座に疲れようとするときに、何とかしてそれを阻止しようとするプライドになるんですね。いや私はユダヤ人ですよとかね、例えば私が初めて教会に触れたときに、俺は日本男児だよって、俺仏教徒だよって、こうなるんですよ、ね、あとはきちんと真面目にやってきた、まあ、女性だったらね、私はこれまで一生懸命頑張ってきましたと、でビジネスウーマンできちんと頑張ってきましたし、そんな悪い人間だと思いませんってこうなるわけじゃないですか。男性もそうだよもちろん、今女性で、いや今これ男性の話でしたから、この女性の話してただけでバランス取っただけですけれども、だからこれが肉なんですね。だからパウロと同じように、これだけはっきりした立場、今までのものってのはもうキリストの素晴らしさ、この祝福と栄光に来たのクソミソなんだよって、でここまでのはっきりとした立場を取る必要がある。肉の切除が必要なんですよ、御霊による割礼が必要なんですよ。痛いよ、誇れないんだもん今までの。でも神様ね、あのこれ私の証、やめとこ、後で話します録音してるし、あの録音してるからじゃなくて、あの長くなるからね、 パウロみたいにちょっと話そうと思ったんだけどやめます。皆さんもあると思うので、この肉の誇り、ね、で痛い、ちょっと誇ってみたい。でこれ混ぜて話したらどうなるかってね、僕はもうこれだけいろいろやってこうようやくイエス様を見つけましたって言ってね、したらボロボロにね伝道失敗しますよ。うまくいかない。イエス様だけなんで、私罪人です、イエス様信じて救われましたって、これだけなんですよね。で次に新しい御霊の関係に入ります。パウロのねこの9節から11節ですけど、でももう8節で話し始めてるんですけども、8節にキリストを知っているっていうこともあります。この知識はいいですか、気をつけてくださいね。キリストについて知ってるじゃないです、キリストを知っている、キリストを知っている、つまり情報でもなく知識でもなく人格的に個人的に知っているです。アダムがエヴァを知ったっていう言葉が旧約聖書にあります。あれと同じです。つまり夫婦関係に入ったっていうのは親密な関係ですよね。個人的に人格的にキリストを知ったっていうことです。例えば私が安倍首相について知っているっていうのと私の奥さんを知っているって全然雲泥の差があるでしょ。それは安倍首相についてはね、日々の動向って言って新聞載ってますよ。何時から何時までこれやりました、ありましたって全部調べようと思ったら詳しく知ることができますよ。例えばマスコミで政治局にいる人たちはもう知り尽くしてるでしょ、安倍首相について。でもその政治局にいるその記者の人が自分の奥さんを知っているっていうのと全然安倍首相を知ってると違うでしょ。いやこれあんまり変わらないって言ったらこれやばい話だけどさ。全然違うんですよ。だからキリストを個人的に人格的に知っている、この知識があまりにも素晴らしい。キリストの出会いをして、でこの出会いをしているからこそ次に信仰によって生きること、いろんなことが起こっても喜びの中で守られていくことができます。でこれがないと立法というか自分の行いというかパフォーマンスというか、その何か違うものをやっていこうとしちゃうんですよね。やってっちゃうんですよ、どんどん離れてっちゃうんですよ。で8節の後半から見ますよ。それは私にはキリストへ、またキリストの中にあるものと認められ、立法による自分の義ではなくてキリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからですと。さっきはキリストを知ることが一つだって言ってましたね。次はね、義ですね、信仰による義です。自分が正しいとして生きていく生活からキリストが、神が正しいとして生きていく生活です。いいですか、もう一回言いますね。自分が正しいとしていく生活から神が正しい、キリストが正しい、この方が正しいとしていく生活であります。でその前にね、キリストへって書いてますね。これ大事ね、信仰の立場です。キリストを得るために自分のあらゆるものを捨てていくんですよ。さっきあったでしょ、全てのものを捨てる、損だと思ったって書いてあるでしょ。キリストを得るためにあらゆるものを捨てていくっていうのはこれ信仰の立場であります。でこの信仰による義について2つの立場が書いてるんですけど、1つは今ある立場、キリストの中にあるものと認められるっていう立場です。中にあるんですよ、キリストの。自分自身の義ではなくてキリストのうちに自分がいるので、神が 私を見るときに私の義ではなくキリストの義を見てくださるんです。だから信仰が大事であって、どんな状況でもどんな場合でも神を信じるとする立場、これが神が喜んでくださり義と認めてくださる。で次は将来の立場があって、信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがある。これは将来ですね。つまり今自分が立て上げていく自分の義を作り上げていくのではなくて、義について言うならば将来プレゼントとしてもらうんだよって話なんです。つまりイエスも戻ってきて、そして私たち引き上げられて、この栄光の体に変えられる、そして神様のこの義の冠をいただくわけですね。でもそれはプレゼントなんですね。だから自分について裁かない、他の人のことも裁かないけども自分についても裁かないっていう立場ですよね。 裁くって言っても吟味するっていうのはもういつもやっていかなきゃいけない。吟味するはね、それはキリストに照らして吟味していく。自分、神がどう見ておられるか正直に自分を見ていくっていうのはもちろんしていきますけれども、今言ってるのは何ていうのかな、褒美をもらうっていうのは神の恵みなんですよ。私はどれだけもらえるのかな、天国行ったら、じゃなくて神の義なんだよ、神の恵みなんですね。そしてここまで話したんですけど、信仰による義について忘れてはいけないのは、行いと関係がないと言ったら大嘘です。そうではないですね。信仰による義というのは必ず行いが伴います。本当に信じているものが必ず行いに出てくるんです。悪霊も信仰を持ってました。悪霊も信じてたんです。そう、神が一人であると信じて身震いしていますとヤコブの手紙に書いてます。わかります？だからただ信じてるって言ってるだけじゃ意味ないんですよ。本当に信じてるかどうかなんです。で、必ず行いに出るんです。でも行いによって義と認められるんじゃないんです。この違いですね。行いによって義と認められたら必ず行いの実が出てきます。この悪い方の実ね。なんで化けの皮が剥がれるって言うんだっけね。実がね、必ずあれです。すごくお礼的にして、私はね本当にこれだけのことできましたって、ちょっと嫌なこと言われるとね、こう急に怒り出してね、あれさっきまでのあれは一体何だったんだろうとかね。例えばよ、例えばね。で、10節です。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみを預かることも知って、キリストと死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのですと。ここ3つ目です。交わりです。交わりという言葉は出てくるんです。実はこの苦しみに預かるという言葉は実は交わりなんです。キリストの苦しみとの交わりを知ってっていうふうに訳すことができます。恋のニーヤーが使われています。キリストの交わりはまず復活の力、このキリストとその復活の力を知るところから始まります。死者の中から蘇られたイエス様に私が会いました、復活の力を持って会ってくださったと。十字架の死によって古い自分は死にましたが、復活によって私は新しい命に預かりました。皆さん持ってるでしょうか。復活、キリストと復活の力を知りましたでしょうか。この交わりがあるんですね。で、これを知った人はそれだけで終わらないんです。で、ここがね、クリスチャンのっていうか誤解というか醍醐味というか面白いことです。まあ、私は自分のことも思いながら思うんですけれども、その後にパワフルなスーパーマンのような勝利に満ちたクリスチャン生活、いわゆるではないんです。パウロは何て言ってるかって言ったら、キリストの苦しみにあって、そしてその死の姿にあたって、そして復活の姿にあやかりたいとこう言ってる。つまりキリストに結ばれて、復活の力を知ってね、結ばれたものはキリストの後追いをするんですよ。キリストの御霊をいただいているということは、今御霊によって小さなキリストになっていくって言ったら、これ語弊があるんですけれども、別に神様になるってことじゃなくて、小さなキリストのストーリーを皆さん一人の人の中で行われるってことなんです。だからキリストの苦しみに預かるというところを通ってきます。で、パウロがもうすでにピリピの1章の29節で、あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけではなくて、キリストのための苦しみをも賜ったのですと言ってます。信仰がプレゼントってよく聞きますよね。で、実際そうだよね。すっごく嬉しいじゃん。苦しみもプレゼントなんだって。あ、 これはね、いやちょっと、いやちょっとお断りしましょうかな、しますかねっていうことなんですが、しかしその苦しみをもプレゼントだとして受け入れる、明け渡された心、いつも喜んでいられます。イエス様が義のために迫害されるものは幸いだと、大いに喜びなさいと言われましたよね。で、使徒の働きの中にも、このキリストの皆のゆえに迫害されたこと、苦しみを受けたことを喜んでいたと、まあ、そこまでになったんだということを話しているわけなんです。でね、ここをですね、本当にいろんな尺度から、いろんな角度から知っていただきたいんですね。それは何かと言いますと、日本の中で迫害という言葉はちょっと強い言葉なんですが、苦しみという言葉だったらもっと合うかもしれないですね。例えば、無視される、相手にされない、あとは仲間外れにされる、キーな目で見られる、そしてあと何だろうな、今までの自分が落ち着いている快適なところから出ていかなきゃいけない、今まではみんなで一緒にやってればっていうのがあったけれども、今は一人にならなければいけない、そして今までの自分のいい性格だと思っていたものが全部否定される、さっき言った話だよね、知り合ったって書いてあるじゃないとかね、いろいろあります。だからね、その実はね、ユダヤ人とね、ある意味で日本人似てるかもしれない。そういう意味ではいいものたくさんあるんですよ。それゆえにキリストの福音に出会えない、行いの義なんです、肉の誇りなんです。で、それを十字架につけていくという生活は苦しい生活です。苦しい生活って言ってもね、そのいわゆる苦しいじゃなくて、やはり社会的にも精神的にもいろんな意味での他のところでは通らない苦しみを通ってきます。もう預かってるんですよ、皆さんは。自信を持ってください。立派なクリスチャンです、立派なクリスチャンです。自信を持ってください。もうこの、だから今自分が何かうまくいってないとか、何か自分がハマってないとか、何か何だか何だか何だかっていう、それが信仰による義なんだよね。それが神から与えられる望みなんですよ。ハマってないのが、それが神様から与えられる上、将来与えられる、ハマってたらまずいんハマってたらそれこそもう到達しちゃったって次に出てくる、私はまだ到達してないってパウロ言ってんですよ、次の信仰告白でね。到達してない、将来なんですよ、それは。だからもうすでに苦しみに預かって、その視点からこの聖書をもう一回見直してみてください。そしたらね、他のところで出てくる聖書の人物が、ああそうだ、私が通ってるところなんだ、全く同じだと。例えばダビデは言いました。すべての苦しみから私を救い出してくださった主は生きておられると、あのサウルから救われて、彼の神の認識はね、全ての苦しみから救い出してくださった。パッと、神様ってどういう人ですかって聞かれたら、全ての苦しみから救い出してくださった神だって、こうなるわけ、彼の中で。とかね、もうたくさんある。だからもう聖書の出てくる人物は、実は自分のためであり、キリストご自身と私の関係のためだったんだっていうことが分かってきます。そして死の姿にあやかりたいと言ってるんですね。これは自分に死ぬっていうことです。神の救い、人々の救いのために自分が死んでいくっていうこと、自我と言ってもいいでしょうね。でもパウロはおそらく殉教も頭に墓に入ったと思います。もう目の前でこの殉教の危険がありましたからですね。それどっちも含むと思うんですね。そしてどうにかしてなんですよ、死者の中からの復活に達したいのです。ここまでの強烈なね、すごいですね。でも今改めてね、献身っていうか、その再決心っていうか、 新たにしたいと思いますよね。ここまでの信仰なんですよ。つまり復活っていうのは死ななきゃ復活がない。死を通りたくないですよ。自分に死にたくないよ。じゃあ復活も経験できないよね。その通りでしょ。でもね、これもね、パウロは文字通りも考えてたと思う。殉教した後で私は必ず復活して復活するっていう信仰もあったし、または霊的にもそうです。つまり何かって言ったら、私たちちっちゃなことでも祈っていくんですよね。どんなちっちゃなことも祈ってって自分を捨てていくっていうことをやると、神が必ず復活の力を働かせてくださいます。でその証がね、教会での証だよね。戻ってきて、私こういう証を持ってますってね、分かち合いができるわけじゃないですか。神はやっぱり生きておられましたって、ということであります。今日はここまでにしますね。そして、次回の12節は、今度はパウロが今走っているよっていう話で、そして17節以降は今度はもっとこう将来、キリストから栄光の姿に変えられるっていう将来についてのね、話になっていきます。でお祈りします。天のお父様、ありがとうございました。本当にあなた様のこの福音をまた見ることができありがとうございます。主よ、どうか今私たち心を静めて、死の姿にあやかって、そして最後は復活の姿にあやかりたいというところにまで、本当にいつもあなたのところに自分を持っていくことができますように助けてください。お願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。